どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、3日目に終えた主に期待しながら御言葉に期待というのもいます。おはようございます。皆さん本当にお祈りをありがとうございました。10月の26日から昨日まで、2週間弱ですけれども、イスラエルに行ってまいりまして、本当に素晴らしい時を持つことができました。かなり危険だった時もあったんですけども、無事に守られてですね、本当に感謝しております。エルサレムのホテルなどはですね、兵士がいっぱいホテルに泊まってまして、ちょっと驚きました。今までも兵士をいっぱい見たんですけど、ホテルにこう泊まり込んでやってたことはあんまなかったんですけど、今までないぐらいたくさんの兵士がいまして、ちょっとかなり、それと観光客が少なかったんですね、いつもよりね。だからやっぱり聞いたら、今のツアーのフィリップさんに聞いたら、フィリップさんのところは、幸い守られているけれども、全体としてはかなり減っているということで、やっぱり危険なんだろうなというふうに思いますね。その中で本当に守られてとても嬉しく思っています。ただ菅牧師がですね、腰をちょっと滑られたことと体調が悪くなって、帰ってこれなくなりまして、入院してエルサレムで入院して、幸い退院できて外来行ったんですけど、外来でまた入院して、幸い退院できてエルサレム戻ってこれたんですけど、またエルサレムで入院して帰ってこれなくなってですね、今だいぶ良くなってて、早ければ明日、もう今週中には帰ってこれるだろうということを言ってるんですけども、それ一緒にチームと帰ってこれなかったんで、ぜひ皆さん覚えてお祈りしてほしいというふうに思います。その中で完全に守られてきました。本当に感謝をしております。で、チームの証とともに御言葉をですね、語っていただきますが、今日は年頭に与えられた、主の時間に与えた御言葉ですね、1月1日の新年度礼拝で語られた御言葉ですけれども、それが先ほど開いて読んでいただきましたルカの3章の2節ですね、出ますけれども、ルカの3章の2節の方、先ほどですね、ここに、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉が現れてザカリアの子ヨハネに下った、こっちもありますけれども、こちらにありますね。神の言葉が、神の言葉が下ったっていう、そこですね。神の言葉が下ったっていうところが、まず一つの語りかけであります。で、神の言葉が下った、そこから全てが始まる。で、今年、年度では昨年度になりますが、5月20日にセントルイスでリバイバルが始まりましたと語られて、私の教会も最初からそのリバイバルということをポイントに、目的に進んできましたので、まさにその神の言葉が下った、働きが始まったぞということですね。そのことが一つですね。それとも一つは、4節のところですね。そのことは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。荒野で主の叫ぶ者の声です。この後です。主の道を用意、主の通られる道をまっすぐにせよと、主の道を用意、主の通られる道をまっすぐにせよという、このことが語られました。後で詳しく言いますけれども、再臨に向けてですね、主の道を用意、主の通られる道をまっすぐにせよということ で、長崎教会はですね、これと関わってくるんですけれども、マタイの19章の26節、これはまた来週詳しく話したいと思いますが、伝語関係の中で話したいと思いますが、26節、イエスは彼をじっと見て言われた、この次です。それは人にはできないことです、しかし神にはどんなことでもできます。この御言葉が語られたんですね。だから明確に語られました。ただこの主の時間に与えた全体の言葉の中でこの御言葉を捉えてください。そうするとすごく分かってきますよね。で、今日はそこからお話を、限られた時間ですけれどもしたいと思います。また何度も話していきたいと思いますので、パウロ牧師もまた来てくださいますし、また聖火もありますので何度も話したいと思いますが、ここは見ていきたいと思います。で、まず一つ目ですけれども、神の言葉が下った、で神の言葉から始まるということなんですけれども、一つはですね、昨年度、我々の11月1日から分かれば去年の11月1日と、それから昨年度の最後は10月31日なんですけれども、実はですね、どっちも土曜日だったんです。で、土曜日っていうのは金曜日の、イスラエルでは知ってますかね、夕方から1日が始まるんですね。時間があれば夕方6時、日没から1日が始まる。なんとなく奇跡ですね。日没から1日が始まるんですけどね、あんまりピンときませんかね。で、朝日から1日が始まって、日没から1日が始まるのは向こうの方々なんです。だから金曜日に10時かかって、日曜日の朝で3日目になっちゃうんですけども、で、日没から次の日の日没までが1日なんです。だからシャバットって安息日っていうのは金曜日の日没から土曜日の日没までなんです。だから土曜日が休みなんです。安息日なんです。向こうはシャバットって言いますけどね。で、ユダヤ人の社会では今でも土曜日がもう厳密に休みですから、メシアニック Jew、ユダヤ人のクリスチャンのことをメシアニック Jew と言いますが、メシアニック Jew の教会では土曜日に礼拝をするんです。で、これがメインなんです。我々で言う日曜礼拝なんです。メインなんです。日曜日の礼拝はありますが、彼らにとっては土曜日こそがメイン礼拝になるわけですね。で、その 11月1日、去年のね、今年じゃなくて、去年の11月1日、我々にとっては昨年度のスタートが、シャバット礼拝、ロシア教会大臣のシャバット教会の礼拝で報じたんですね、パウロ牧師が。で、私たちの教会では最初から、ユダヤ人伝道のことが語られてまして、これはパウロ牧師が願ったというのは群れに語られて、私も個人的に予言を受けて、受けてますけど、信を受けてますけど、で、ロシア系ユダヤ人と関わるってことを、もう30年来、まあ、現場では20数年語られてて、で、去年ついに開いた。で、すごくなんか関係が悪くなったの、悪くなったとか、なんか中傷する人がいて、まあ、会うだけ会いましょうってことだったのに、会ってみたら逆転して、結局、11月1日、礼拝したわけですね、そこで奉仕したんで、態度変わったんです。で、今年また10月31日、土曜日のシャバット礼拝に招かれて、だから昨年度は一番最初の頭と一番最後がどっちもロシア系ユダヤ人の教会でのシャバット礼拝だったんです。で、皆さん驚かないかもしれませんが、私はですね、最初からこの群れにいて聞いてましたから、ロシア系ユダヤ人との関わりがポイントで、これが主の十字架の究極の宣教とパウロ牧師が言われました。ゴールだと思ってますね、最後の宣教、全世界で、ね、アフリカにも南米にもあらゆるところに行きますが、究極はそこだということで、最初、今言ってしまって最初やってるんですよ、そのところにのスタートね、始まったばかりですけど、ね、開いたわけですね。しかもロシア系ユダヤ人でね、だから本当に神の言葉が成就したの、これはね。と同時に、そのさっき5月20日にリバイバルが始まりましたと言われましたので、いよいよ神の言葉が望んで始まった。で、神の働きをするとき、いつも神様はまず言葉から始めるんですね。まず言葉が望んで始まってくるです。で、これはどういうことだったら、まあ、パウロさんのことをその上は用意どん、始まったとっていうことを意味するって言われたんですね。で、あんまりそういうことをあんまり大げさに言われないんですけど、本当に始まりましたっていうのと、面白いことがありました。日本の教会のちょっと変わった小さな教会のグループが言ってるんじゃなくて、世界における動きが大きくこれから変わってくる時代になったってことをはっきり意識してください。で、皆さんどうぞね、世界の終わりって本が出たんですね。あ、ちょっと持ってくるの忘れた。今あるかな。世界の愛って本が出たんですけども、黙示録のことね、かなり手が入ってますから、くもり字読んだ人も読んでみてください。デザインが素敵でしょ。これ笠原牧師がやったんですけどね、これ世界の愛ってね、教会の本とは思えないぐらい素敵でしょ。で、それでそのね、冒頭面白いんですけどね、ちょっとね、こういうこと書いたんですね。私がもし大正12年8月31日に東京にいたとしたら、日々の煩いで頭がいっぱいで、次の日関東大震災が起こり、状況を一変するとは思いもしなかったでしょう。私がもし1945年8月5日に広島にいたとすると、次の日原爆によって町が破壊され、人生が一変するとは思っていなかったでしょう。2011年3月10日東日本大震災の前日、名取市にいた人は明日自分の人生が終わるとは思っていなかったでしょう。やはりね、ちょっと時代は変わってきてるんですよね。で、それは単にちょっとした震災じゃなくて、あっちこっち残ってきてるし、これ天災だけですけど、社会的にも大きく変化が来てますので、どうぞ時代が大きく変わってきたということを知っててほしいんですよね。何かあったら、再臨が近づいてきてるということを意味します。で、まあ、そういうことをね、すごく思います。で、その中で、神の言葉が望んで、いよいよ、破壊が始まったとってことなんです。で、死の時間の教会は最初から目的がありまして、リバイバル。もしくは終わりの時代です。だから別に、まあ、別なんだけど一つなんですね。いわゆる我々のリバイバルは週末のリバイバル、黙示録のリバイバルですから、2つだけど別々だけど1つなんですね。で、その働きが本格的に始まってきたとってことなんですね。まあ、ある方はそれより私の生活って思うかもしれませんけど、皆さん、人は時代に縛られるんです。人は時代から逃げれないんです。で、この時代に生かされたってことは、好きと嫌いに関係なくこの時代を生きなきゃいけないので、この時代ってのは黙示録に関わってくる時代なんです。そしてリバイバルが同時に起こってくる時代なんで、迫害と殉教が起こってくる時代、その時代に関わってきてるってことをね、知ってほしいんですね。で、どうぞ起こってからね、あ、本当だったねって言わないでください。ですが、クリスチャンはなかなか、何ながら日本のクリスチャンはですね、大体時代に50年遅れてついてきてたんです。でも死の十字架ははっきり言います、時代を先取りしていく教会です。人工知能を用いて宣教しようとしている教会ですからね、もう始めてますよね、ビジョン見して。ちょっとそれは我々の考えじゃない、神からの示しです、ね。で、インターネットで今回15万いきました、東京安定教会は1週間で15万のアクセス数ってのは一般でもそう簡単に負けません。そういうことですよね。キリスト教会でもダントツですよね。だからキリスト教会じゃなくて一般を考えてるわけですよね。 で神様が導いてるんですね。でどうぞ時代はね、ちょっとね、すごい時代に入ってこようとしていることなんですね。それはちょっと意識してほしいんですね。で、それでちょっと聖書に帰りますね。で、ここで、ここの御言葉はもともとどういう状況かというと、これは、これが語られた、この時の直接の状況は、バプテスマのヨハネに言葉が与えられて、バプテスマのヨハネは悔い改めバプテスマを解いて、イエス様より半年前に生まれた人なんですけども、交渉外のイエスキリストが生きるのを道どねをしたわけですね。だからイエス様の道どないをしたわけです。だから主の道をまっすぐにせよ、用意をしてまっすぐにせよということなんですね。これはわかりますよね。主の道、用道を用意し、その通り道をまっすぐにせよ。交渉外のイエス様が来るから。で、これは今に適用するとどうなるかというと、神の言葉が主の時間に、あるいは始まりと望んだと。で、主の道を用意し、主の通り道をまっすぐにせよとは、明確です。再臨です。で、もちろん、地上再臨するとき皆さんいてはいけません。いや、分かる人は分かるでしょうけど、そのとき言ったらいないですね。イエス様死んでないと思うんだから。だけど、空中再臨のときにはね、一緒に景況で一緒に挙げられると思うんですけども、その、再臨が本当に近いってことなんですね。で、再臨というのは再びイエス様が来られるんですけれども、そのときが近づいていると。で、今回ですね、我々はもう、パウロ牧師は30回ぐらい行ってますし、私も20回ぐらい行ってるので、もう、ツアーには行かないんですね。そして別動隊って言ってツアーに行く人たちとともに別動隊で、まあ、オリーブ山に行ってる際の時は祈るんですね。イエス様が再臨する場所ですけど、でそしたらですね、セブンアーチズホテルの前 に庭があってそこで祈るんですけど、祈ってますとですね、まあ、祈り終わってご飯食べに行ってまた戻ってきて祈った時に面白いことが起こったんですね。もう朝からもう観光バスがしょっちゅう来てるんですけど、全くバスが来ない、人もいないってなったんです。でちょっと普通じゃなかったんで、アパロクさんは、ね、異様だねって言ったんですよね。だから私がですね、トンチンカの答えをして、みんなご飯食べに行ってるんですかねって言ったんですよね。秋元さんはうーんとか言って、それにしても異様だねって言われてね。で私もやっと確かに異様だと思ったんですよね。ちょっと本当に、な天気もね、なんかこう、エルサレム街が曇っててね、こうぐわーって折っててね。それで、本当にバスがないんです。で人がいないんで、アラブ人が結構うるさくてですね、行ったことない人は分かると思うんですけども、いろいろ売ってくるんですよ、ワンダラワンダラってね。だからそんなのも全くない、本当に人がいなかったん、ちょっと異様だったんですよ。で確かに異様ですねって言ったら、なんか礼拝を導かれてると礼拝始めたんですね。すごい臨在が来たんです。で、まあ、パウロ牧師によると予言の礼が強く望んだと、私予言したわけじゃないからですね。でもそしてですね、で礼拝が終わったん、長くしませんね、賛美して予言して聖書、御言葉を宣言して聖書を読んだ後終わるんですけど、そんなわけないけど、終わった瞬間ですよ、ダーッと雨降ってきたんですよ。見事でした。終わった瞬間ですね、ダーッと雨降ってきたんです。それでもうそこで祈れないからって言ってホテルの方に入ってですね、まあ、いつも石焼きステーキを食べるのでホテルに入れてくれるんですね。でホテルで祈ろうと思って、まあ、ホテルのロビーのとこ行ったら中庭があるんですけども、まあ、ホテルの人は窓を開けてくれたんですね。ちょうどホテル座ってる左手前、パウロ牧師の左手前のが昇天教会って言ってですね、有名な教会なんですけど、イエス様は天に昇っていったと言われている教会、まあそこかどうかわからないけど、そのあたりであることは間違いない。その昇天教会ってあったんで、パウロ牧師面白かったんですね。あ、再臨の教会が見えるねって言ったんですよね。で昇天教会なんだけど、聖書に使徒行伝もわかりますけど、私は昇っていたのと同じありさまでまた戻っていきますって書いてあって、昇天教会ってことは再臨する教会なんです、間違いなく。でもみんな昇天教会というと再臨の教会なんて言わないんですけど、パウロ牧師は再臨の教会があるね、再臨の教会だねってことを言ったら、私と久保田牧師がこうやって、ああそうですか、どこですかとか言ってこう言ってたら、そこに彩雲っぽいのが出てきて、やがてピキレーな虹になったんですよ。で綺麗な虹になったんですよね。で偶然とは思えないんですよね。明らかに神様は再臨のことを言ってるなと思うんですよ。で私は行く前にですね、秋さんの告別式をしていったわけですよね。まだ若かったです。で向こうで何を言うか、11月1日に深川姉妹のご主人の深川敦さんが天に召されたんですね。がんだったんですけど、そんな早く行くとは思わなかったんですね。だから久保田君が12月に来るので、2月は来れない、人形世界ね、アメリカ行ってるので、だから12月にその前に来るので、その時に、まあ、久保田牧師が佐世保教会の牧師だった時に、もう随分前ですけど、敦さんはイエス様を信じて仲良かったんです。久保田君独身だったから、夜中に突然電話かかってきて、コーヒー飲みに行こうって誘われたり、海に行って一緒に海水浴に行ったりそうした中で仲良かったから、私がぜひお祈り行ってよって言ったらね、はい、もう12月来た時行きますってつもりでだったの。そしたら急いでたらですね、11月に連絡が入ってきて、急に大変になったということ で1日に召されたんですね。夜の8時だったかね、8時30分かな、それぐらいだったんですね。ちょっと生活時間が取れましたけど、びっくりしましたよね。 でもなんかね、神様の方が語りが感じたんですよね。永遠に目を向けなさいって、再臨は非常に近づいているって、永遠に目を向けなさいって。でこれは私だけじゃなくて、秋元君も言ってましたけど、今回はすごく永遠ってことをすごく言われた。天国そして永遠ね、はっきり永遠に目を向けなさい。で再臨が非常に近づいていて、永遠に目を向けなさいってことを言われている気がするんですよね。でこの主の道を用意しようっていうのは、つまりキリストは再び来られるから、そのための道を用意しなさいってことなんですけど、これ何か言ったら、再臨って言ったらはっきり黙示録の時代なんです。でこれがちょうど11月1日出たんですよ。まあ、長っと募集を図ったわけじゃないでしょうけど、11月1日、これ皆さん11月1日出たんですよ。あんまり驚かないですね。なんか皆さん眠そうですね。でも目を覚ましてください。別に説教じゃなくてもいいですけど、時代には目を覚ましてくださいね。これクリスチャンは目を覚まなかったら、はっきり言いますけど、他の人は誰もそういう意味では目を覚ましませんから、誰も目を覚ましません。そして暗いことを考えたくないから、適当な明るいことを言います。適当な明るいことでもね、はっきり時代は厳しくなるんです。これはもう誤解されても語らないといけませんよ。で世界の、ね、この本が11月でしょ、明らかに神様がなんかね、黙示録再臨に目を向けなさい、永遠に目を向けなさいって言ってるんです、はっきり。で本当にクリスチャンが永遠に目を向けるときに、いいですか、永遠に目を向けたら地上はなんかね、ふらふわ歩くか、そんなことはない。本当に永遠を向けたときに、今を正しくあなたの使命に生きれるようになります。永遠に目を向けてないとね、目の前のことに追われてですね、クリスチャンになった人はやっぱり良いことを求めるから、いいことするんです、人間的には。でもそれはいいことであって、人の評価を受けるでしょうけど、永遠に行った時に何にも残ってないことがいっぱいあるんです。で漆島牧師は家を一軒神に捧げたわけですよ。それで本当に臨死体験をしているから、彼は天国を臨死体験をした時にちょっと聞いてみたそうですね。様にね、宝ありますかって期待して聞いたらですね、何にもないって言われたってね。それでね、慌ててね、もう天国行こうと思ったけど返してくださいって帰ってきたって、あれ、ま、私真面目だと思いますよ。で秋元牧師は奉仕のやりすぎで倒れたんです。奉仕のやりすぎで、ね、アルバイトも奉仕、研究のためにアルバイトしましたから。それなのに倒れた時、入院した時に神様に、あなたは私のために何もしないと言われてですね、でも確かにそうだと思ったってんですね。面白いですね。正しく歩くためにはですね、知ってます？目の前と遠くを見てる人が正しく歩けるんです。遠くだけじゃダメです。目の前と遠くの両方見てる時、正しく歩けるんです。でクリスチャンってのは目の前のことだけに捉えてるんじゃなくて、再臨持っていれば永遠です。本当に永遠を向けるときに、私たち一人一人が今しなければならないこと、それをちゃんと見上げれること、これはねとっても大事なんですよ。なんか神様はね、しっかり永遠に目を向けて歩みなさいということを今回すごく言われたんですね。でここからね、ちょっと今日のね御言葉入っていきますけども、主の道を用意し、通られた道をまっすぐにせよでしょ。これ出しておいてくれていいよ。でその場合ですね、再臨の時に何が起こるかというと、黙示録の時の時に、ちょっと勉強になりますけど、覚えてますかね、第7つのラッパ封印がまだ解くんです。第4の封印の時に人口の4分の1が死ぬんですね。で第6の封印の時に、ラッパの時に、すいませんね、ちょっと書けばいいんですけど、ちょっとね、残りの4分の3のうちの3分の1が死ぬんです。もうちょっと難しい人は考えなくていいです。まとめて言いますが、結果的には全部で景気の前の3年半の間に人口の半分、2分の1が死ぬんです。72億としたら36億が死ぬんです。そう聖書にはっきり書いてある。で36億が死ぬ時代なんですよね。大量の人が死ぬ時代。でちょっと前まではそんな大げさなと思われたでしょうけども、本当に今大量死の時代に入ってきてるんです。自然災害しても戦争してもテロにしてもですね。で大量死の時代になってきたんですね。で黙示録はそれだけの人が死ぬってことは、キャンプの時も言いましたけど、36億の人が死ぬということは、神様はその前に一番最初の第一の福音は白い馬に乗った方で、イエス様がやってきて勝利につく勝利でリバイバルですよね。我々ってそのリバイバル、つまり36億の人が死ぬ時に36億以上の人を神が救われると思いませんか。思わない人手挙げれないよねもしね、思えないとしたら、その人はね、キリストを正しく知らない人です。聖書のキリストを正しく知ってたら、当然救いに決まってるじゃないですか。そのすごい働きに入っていくので、道を備えようって。その時に大事なことなの。今日の主の長崎のことなの。それは、人の救いは、それは人にはできないが、 神にはどんなことでもできるんです。皆さん、人間にもできることはあるんです。人間は体と心と霊ですね。体は医学はあるところまでやってくれます。かなりやってくれます。もちろん医学を超えてできないことを神はなさいますけど、で、心に触れる賛美は山ほどある。賛美じゃなくて歌謡曲だって心に触れるとはある。いつか話しましたけど、私は妻とラジオやってるんですけども、最近はちょっと録音が多いんですけど、現場に行ってですね、ラジオやろうと思ってちょっと早めに行ったからですね、二人で準備してたらですね、前の曲が流れてて、長崎だからさだまさしが流れてるんですよね。で、かかしっていう歌があるんですね。若い人じゃないかもしれないけど、で、昔もね、好きだな、好きでありましたけど、そこまでか、あ、いい歌だなって程度だったんですけど、まあ、全部歌いませんけど、ね、流れてきてですね、手紙が無理なら電話でもいい、金遅れの一言でもいいってね、お前の頼りを待ちわびるお袋に聞かせてやってくれって、そんな歌詞だったしか、ね、今だったらメールでおしまいなんですけど、そういう歌詞だったんですけど、別に昔はね、まあ、いい歌だなってことだったんだけど、聞きながらですね、涙が気がついたらボロボロ出てきててですね、パッてこう見たらうちの奥さんも泣いてるんですよね。で、これ何かと言いますと、まあ、さだまさしは日本人の我々の世代にはすごく触れる歌を作るわけですよ。曲といい、心に触れてるんですよ。霊と何の関係もないでしょ。すごい感動するし、心が触れてるんですよ。慰めたり励まされたりするでしょ。でも救いと何の関係もないでしょ。永遠の救いとは、言ったこと分かりますか。永遠に関する限りは人にはできないんです。どんなに感動しても、どんなに心が触れても救われるわけじゃありません。で、メッセージでね、よくこういうことがあったんですよね。もういいお話ありがとうございましたってのがあるんですけどね、一番ショックだったのはね、こういっぺん、こう2回ぐらい言ったんですよね。ありがとうございました、もう心が現れました、本当にありがとうございました、心が現れましたって心から言われたんだからね。そうですか、じゃあぜひこの会に参加しませんかって、はい、それはまた今度ってこの時ぐらいね、いや2回ぐらいあったんですよ。よく覚えてる。心が現れましたって本当に感動して言われて思いましたよ。極端に言いますよ、極端に。感動なんかしなくて信じてほしいって。極端に言いますよ、極端に。いや、極端に言いますよ。何を言いたいかって、感動してもらうの嬉しいんですよ。ね、極端な話、寝てたっていい。信じてくれるなら、永遠が鍵なんですよ。で、それはね、人にはできないんです。で、クリスチャンの人知ってますか？本当にそう思った人少ないんだから。あの説教行けば、これやれば、どんな素晴らしい説教を聞いても、どんな素晴らしい賛美を聞いても、神が働かない限りダメです。変なけど、ちょっとぐらい血出せ下手な賛美でも、むちゃくちゃな説教でも、神が働いてくだされば人は救われるんです。僕は29年間やってきて、もう実感ですよね、実感ですよね。もうやっとなんかたどり着いたっていうか、で、神様にあったら、それは人にはできない、神にはできる。で、再臨前に道どないをしなさい、本当に読みなさいって、本当に永遠を見なさいって言われた時に、私たちはそれは人にはできないけど神にはできるんです。本当に神に働いてあげて、この大量の人が死ぬ時代に、神様は大量の人を救いたいと思っている。日本だけじゃなくて世界中で、日本も含めて。で、その働きの備えをしなさい、本当に神に働いてやる者となりなさいってことなんですよね。で、その時にね、今回最後にね、いつもフィリップさんがいろいろくださるんですけど、今回これメノラーではありません。メノラーは7つです。これはメノラーではありません。メノラーもすでにもらいました、遺伝に。これはメノラーではありません。1,2,3,4,5,6,7,8 で真ん中に1つあります。9本ということで8個と1つなんですね。これは種火で、これを1つずつこうやって8個なんですね。で、これ何かというとね、ハヌカの祭りって言うんですね。これちょっと聖書外典からなんですけど、ハヌカの祭りって言ってですね、まあ、詳しいことを言うとちょっと時間がかかっちゃうから今日は避けますけど、ね、いい加減なことを言うと良くないと思ったんで、ちゃんとねプリントアウトしてきたんですけど、ハヌカの祭りってあるんですね、これね。で、まあ、クリスマスの頃にやるんですけども、これは何を見せかというと、これ別名の名前はですね、宮清めの祭りって言われてるんですよ。清めなんですよ。で、もう一つはね、一日分の油しかなかったのに、ね、ユダヤ人がギリシャ軍をエルサレムから追放し、エルサレム神殿の身を清めた時に、偶像あったのを全部清めた時に、神殿内に聖なる食材用の特別なオリーブ油が1日分しかなかったと。1日分しか。ところがその1日分の火で、食材の火が奇跡的に8日間燃え続けたんですよ。1日分しかなかったの、8日間食材の火が、ね、それで、ハヌカの祭りってのは2つ、1つは清め、もう1つは奇跡ってことを意味してるんです。それくれたんですよ、今年、今回。 私個人的には清めと奇跡ってなんか思った。長崎教会も神様が本当に清めと奇跡をなさるんだろうと思うんですね。予言的だなと思うんですけどね。で、本当に神に働いていくためには清められることと奇跡の働きを見ていくことを、ね、でそれね、神様が鍵なんですよね。で、なんかどうぞね、今年は神ご自身に働いていただく時なんですね。それは人にはできないが神には何でもできるっていうね、こう覚えてほしいんですね。で、すごく嬉しいことがありまして、11月の頭に、ね、4日の日にですね、マジキナ君からメールが来たんですね。でな、エルサレムにいたんですけど、でメールが来たんで、そのメールはですね、石井の仕事で、全く一般の方から、全く石井の仕事と何の関係もない全く一般の方から、知らない方から100万円の献金が石井の石の、一般にありましたと。カンボジアとかダンビアとかファミリーホームとかじゃなくて、一般にも石井の一般として100万円の献金がありましたと。まあ募金ですね、一般の。だからなんで一般がいいかというと、一般に来るとどこの個人に使ってもいいし、給料を、ね、使ってもいいし、必要に使えるこちらの必要に応じて使えるからすごく助かるんです。で実はですね、カンボジアに25万足りなかったんです。物価が上がってきてるからね。だからあと、フィリピンが、学費のために20万ちょっと足りなかったんですね。だからダンビアの農耕費が10万足りなくて、車の修理が10万足りなかったんで、で給料はちょっと払えてなかったとかあったから、100万円来たおかげで全部網羅できちゃったんですよね。それが11月4日なんですよ。いいよってね、今分かりますけど、それでね、いやよかったと思ったら、すぐその後またメールが来てですね、まあ、名前は出しませんけど、東京の都内のある高校、ちょっと、まあ、ユニークな子ですが、その高校からカンボジア個人にって、額は大きくないけど献金があったんですね。それも11月4日ますますいいようですね。そしたら今度はクリスチャンの方、今度はクリスチャンね、もう一人はクリスチャンのある、まあ、名前も分かってるんですが、あるクリスチャンの方が、これはクリスチャンです、ね、クリスチャンの方が、カンボジアのカイっていうのはですね、キアンの弟なんですけど、島本翔子さんがすごく好きな人です、ね、もう立派な男の子で、今後大学じゃなくて専門学校行くんです。彼は小さい時から車が好きで、車の、ね、整備工になりたいというのは、そのための専門学校、日本の NGO がやってるところに入って2年間なんです。それはね、で1年分の学費は、ね、この本と名前が同じの人たちから与えられたからもあるんですけど、1年分の学費だけなんです。そしたらそのクリスチャンの方がですね、会してで、会の2年目のもう1年分の学費と2年間の生活費を献金してきたんです。つまり会は2年間もうこれで専門学校は学費も生活費も満ちちゃったってことです。そうかいって感じですよね。いやいや、皆神様に感謝したいというふうに思いましたね。いやいやいや、で何を言いたいかというと、11月入ってから新年すぐに来たんですよね。その前にしたことがある。10月28日に、あ、じゃあ、ね、10月の、その28日ってうちの娘の誕生日10月のイスラエル陸直前の金曜日に、その日がないから、その日に私東京行ってやったことがあるんです。石戸市の会計の、使い方のルールをきちんと決めたんです。でそれは今まで不正は一切してないんですけど、ルールがきちんと決まってなかったから、なんか雑でなんか領収があったりなかったり料理するからよくないから、もうきちっとしましょうということで、その日ね、金曜日の私2時前に着いて、2時から1時間に乗った後、3時から7時半まで4時間半、今までのことを全部チェックして、どうすればいいかってこう会計のスタッフとかマジキナ君とか集まって話して確認して原案を作ったんです。でこれからまあ理事会でやるんですけども、でもそうやったんですよね。7時半までかかって主に言われたから。そしたら新年早々来たでしょう。偶然と思ってないんです。私、神が働く限りってあり、知ってるかですか。もう何回も言ってますけどね、祈り聞き従うことなんです。この祈り聞き従うことって実はね、私たちがやりたいことを神様祝福してくださいってことじゃなくて、こういうクリスチャンいっぱいいるんです。神が持ってる計画の中に私たちが入っていくことなんです。で神はこの終わりの時代に黙示録を開いてくださって、はっきり再臨が近いぞって、英語見なさいよって言って、リバイバルは始まったんだって。そして黙示録の時には36億死ぬけど、それに勝る人々を救うためにあなた方を用いたいんだって、その計画があるから、その私の計画の中に入ってきなさいよって言ってるんですよね。いやね、この時代に生かされたものとして、本当に主のおっしゃる人生に入ってください。あなたが自分の人生を自分で生きたとしても、神は呪われたりはしません。祈れば答えてくださるでしょう。でも神は本来あなたに与えようとしていた驚くような奇跡や救いや技を十分には見れないです。他の人に回されますよね。神様救いたいから、 救うと決めたら救われますか。でも預かりたいと思いませんか。あんまりピンとしてないですね。私は預かりたいですけどね。いや、聖霊がうちにいたら預かりたいと思いませんか。もう自分のことで頭いっぱいですか。もう自分が何とかなることだけで精いっぱいですか。いや、厳しいかもしれないけど、いいですよ、赤ちゃんです。だったら赤ちゃんらしくして、自分のことだけで精いっぱいのクリスチャンは祝福を十分受けれません。本当に魂に対して聖霊から魂をいただくと、与えるものは受けるからね。これも原則だから。で、もう今日はここで止めますけども、じゃあどうすれば神が働くのかっていうところが次のテーマなんですよ。でまたこれは今後話していきますけど、この前の時代ね、神様に働いていただく、それは人にはできないんです。できないって落ち込むことは何もないんです。我々一人一人救えないし助けれない、そう思ってる人頑張って、冷たいようですけど、一生懸命やったらかえって悪くしますよ。いや、そんなことはね、僕はできるなと思ってる人、傲慢です。心までは響くでしょうけど、霊は抱きません。霊が変われば人は変わるんです。どんなにこれが変わっても悪習慣は変わらない。霊が捉えられたら人は変わる。霊を変えることができるのは神以外にいない。十字架以外にいない。復活の力以外にない。でクリスチャンは、ね、それを、ね、本当に知ってほしいんですよね。で神が働くときにそれが起こるんですね。で神様はそれをしますよって言ってるんですよ。再臨が近づいてから、それをこれから表しますよって。で私たちが本当にこの神により頼んでいくときに、これから出てくるんですよね。でその鍵は祈り聞き従いだって、まあ、軽く言いましたけど、もっと詳しくこれからしばらく話していきますので、どうぞ皆さんね、主に期待してください。今年度は神様の技と奇跡を見始めるのでね、それを覚えてほしいと思います。あ、そうそう、あの今目が合いましたけど、あの光さんがね、あの線何が線だったっけ。そうね、標準で100いくつですよね。1270。そうで、即入院しろって、そうじゃなくて命危険があるんだけど、嫌だって言って彼女は教会に来たんですよね。で2週間経ったら127で、標準値で先生が驚いたって言うんですよね。これはだからカルテデータ付きですよね。でそれは今週の水曜日です、2週間前。いや皆さんね、こういうのね、あっそうなんて軽く着ないでね、語りかけがありますから。で最後に秋さんが亡くなり、加川さんが亡くなったでしょ。ちょっとねショックですけどね、人間的にはね。でもね、なんかすごい大事なこと言ってると思うんですよ。永遠に目を向けなさいよって。本当に永遠に目を向けて生きてください。で永遠に目を向けるときに、あなたの地上でのクリスチャンとの生き方が変わってきます。そして身をつけるものの疑いになりましょう。あの頑張れていません。神がつけてくれるから。本当に神がこれから働く時代だから、だからその本当に神の中に入っていったらね、あのそれをね見ていってほしいですね。その時代が来た。で用意どんで、それが始まったよって。今までは準備だったけど、準備じゃなくて始まったよ、もう本番だよって何度も言いました。今回本番ですよって、本番ですよって。だから本番が始まってきたぞってことですね。それをね、どうだの覚えておいてほしいというふうに思います。でお互いを通してこれからなんかすごい神様の技と救いを見ていくでありましょう。主に期待しましょう。いいですか。あなたにも私にもできません、力がない、そう思っている方は正解、ね。まあ、はっきり言えば愛もない。あるところまではあると思うけど、あるところを超えたら実はないことに気づく。でもないですよね。追い込められたら、あるところを超えたら。でも神にはおできになるんです。神にはいいですか、神の愛に限界なんかないんです。神には本当に不可能なんかないんです。その方が私たちの信じている方、その方が私たちを召してくださった方、その方がこれから再臨の前にやりますよって言ったんですよ。してくださいって、どうぞしてくださいって言って、私たちがその方の契約に入れば、また始まっていくということで、だからすごい希望に満ちた言葉ですね、今年ね。それをね、覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。皆様、時代は大きく今変わってきていますけれども、本当に私たちはしっかりと霊の目を覚まして、皆様、目の前のことをしっかり見ながら、永遠に目を向け、再臨が近いということをはっきり意識して、この時代に対する備えをすることができ、備えというか実際に生きていくことができるように導いてください。一人一人に例外なく役割があり、使命があります。 そこを生きていくことができるように、そして神様に働いていただいて、人の技ではない、まさに神の技を見ていくことができるように、驚くべき神の働きを見ていくことができるように、そして愛する人たちの、敵対する人たちの救いの技を見ていくことができるように、今年導いてください。主に期待いたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りかれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのかって、今あなたの心からの願いと求めをおっしゃってください。学校のこと、職場のこと、人間関係のこと、あるいは経済のこと、健康のこと、どんなことでも構いません。素直に大胆に主に求めましょう。その求めと願いに主は答えられます。天様、今イエス・キリストの御名によって祈ります。一人一人に手を振れ、あなたは御業をなしてください。心と体を癒されよ。なんか健康の事柄で、ある方はもうこれ以上は自分にはもうできないって諦めてるんですけど、確かにあなたはできないんですが、あなたは本気になって神にまでより頼んでいません。神により頼みなさい。あなたにはできなくても神にはおできになります。なんかある方はなんかダイエットとかそういうレベルじゃなくて、なんかこう健康の事柄に関して神様から非常に言われている方がいらっしゃいます。あらばらばらばら、自分にはできないと思っているんですけど、主はそれが言われます。私に委ねなさい、私それをなそう。あと足がすごく弱っている方がいらっしゃいます。その足を強めてください。足を強めてください。時々なんか頭が痛くなってふらつく、掘っている方がいますけども、ちゃんと検査に行きなさい。それできちっと問題を明らかにして、それを祈りなさい。私を癒そう。掘っておいてはいけません。新しいことに向かって進もうとしている方、あるいは自分の意思とは関係なく新しいところに引っ張り出されている方、どちらの方にも申し上げますけど、それは私の導きである。あなたはその中に私の手を認めて私に求めなさい。私はその時に、非常に具体的にことをなそうとしられます。なんか行き詰まってから求めるっていうパターンがあるんですけど、そうじゃなくて、まず私に求めなさい。そうすることによって、あなたはなんかもっと豊かに神の働きを見るようになると主は言われます。イエス様、ありがとうございます。本当に感謝します。この人の救いは難しいなと思っている方がいらっしゃるんですけど、その方に関して祈りなさい。祈りなさい。私はその方をこの年救い出そう。今あなたはここに浮かんだ方です。この方に関しては難しいなと思っている、その方のために祈りなさい。私はその方を今年度この明確な隙間に入れていこうとしております。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス・キリストの心と体を癒されよ。イエスによって命ずる窓ガラスの霊、特に否定的なされている力を完全に断ち切る。そういう自分を責めている方がいますけど、やめなさい。それはサタンの策略です。私はあなたを許しました。もう責めることをやめなさい。確かにあなたに問題はありました。でも私はそれを許しています。私はそれを全部益に変えます。取り返しがつかないと思ってますけど、そんなことはありません。時間も作ったのは私です。取り返しどころか全部をプラスに変えていこう。あなたが許しを受け取って徹底して感謝するならば、これがプラスになるのをあなたは見ると主は言われます。なんか感謝するんですけど適当なんですね。心を定めて感謝しなさい。徹底して感謝しなさい。なんかその時に驚くべき技を見ると主は言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青き子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、 聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に一同と共に今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。